アドベントの季節になりますと、まあ、教会ではやはり教会こそ本当のクリスマスを祝うことができるところだ、まあ、教会こそ本当のクリスマスというものを知っているんだ、まあ、そういう別に自慢とかではなくて、そういう思いが浮かんでくるところがありますし、また私もそういうことを語ったりすることが多くなるのではないかと思います。まあ、確かにこれだけ多くの人が、まあ、クリスマスに心を向けるということ自体は喜ばしいことではありますが、まあ、それでもアドベントにもならないうちから商業季節でクリスマスの飾り付けがなされて、まあ、一日中賛美歌のメロディーが流れるということが、まあ、本当にクリスマスなんだろうか、まあ、そういう光景を目の当たりにしますと、まあ、そんな思いを抱かずにおれない思いがいたします。そしてやはり教会で心静かに、まあ、聖書の御言葉を思い巡らしながら迎えるクリスマスというものこそ、まあ、そこに本当のクリスマスの恵みがあるのではないか、まあ、そういう思いはやはり自然に浮かんでくるものだろうと思います。そういう思い自体はそれでいいと私も思うんですが、ただそういうことを、まあ、自分でも思い、また口にしながら、でも同時に私などは、まあ、ふと思いますのは、ではそれでは、まあ、私はじゃあ、本当にクリスマス、本当のクリスマスというものを知っているんだろうか、そのクリスマスにふさわしい神様の恵みとはどういうものか、まあ、それが教会に来れば自動的に誰もが見つけることができるんだろうか、実際私たちはそういう神様の恵みを生きているだろうか、まあ、そんな思いもやはり思わずにはおれないのです。で、今日はそういう問いを心に留めながら、まあ、ご一緒に今お読みいただいたマタイによる福音書の一章の物語に、まあ、そこに記されている御言葉に耳を傾けていきたいと思っております。まあ、別に、まあ、本当のクリスマスは何か、まあ、そういう難しい話をしたいわけではありません。またもっと真面目にクリスマスを迎える準備をしましょうと、まあ、道徳的なお説教を垂れたいわけでもありません。まあ、クリスマスと言いつつ、そしてやはり様々に忙しい中でこのクリスマスのために心を砕いている私たちが、そのイエス・キリストのご降誕の物語を通して神様が与えてくださっているやはり恵みを本当にそのままに、また新たな思いで受け止めていきたいと思う。またその恵みをやはり本当にこの時にこそ私たちがその恵みを見出して、その恵みを証ししながら生きたいと思うのです。まあ、そういう思いで早速このマタイによる福音書の一章の18節以下の話に目を向けてまいりたいと思います。で、まずお読みになってすぐお分かりになると思うんですが、ここでは話の中心にはイエス・キリストの父親となりますヨセフがおります。まあ、マリアは、まあ、次は来ますけれども、直接ここで何か主役的な役割を演じるわけではない、まあ、その、まあ、夫であるヨセフが話の中心に立っております。そしてそのヨセフのところに主の天使が現れて、彼にこそ神のメッセージを伝えているのです。で、そのヨセフの立場に立つときに、私たちはこのクリスマスの出来事はどのように見えてくるものなのか、そういう視点を今日私たちは大事にしたいと思うのです。ヨセフの立場に立ったときに、このクリスマスの出来事はどのように見えてくるのだろうか。で、18節を見ますと、まあ、端的にそのことが語られておりますね。まあ、18節ですが、イエス・キリストの誕生の主題は次のようであった。 母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。そしてそれに対して、そのヨセフ自身が示した反応が次の19節に書いてあります。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。ヨセフにとってクリスマスの訪れというのはどういうものであったかすぐにわかると思うんです。ただ何かいいことがありそうだ、普通には考えられないような素晴らしいラッキーなことが起こりそうだ、そういうウキウキとした気分で心待ちにするようなものではなかったはずですね。いや、むしろその正反対です。彼はマリアという女性と婚約をしておりました。で、当時のユダヤの社会では、まあ、ご存知の方も多いと思うんですが、二人が、婚約しているということは、もう二人が熱気とした夫婦であるということを意味しております。ただ、そうは言いましても、ユダヤの習慣によりますと、その夫婦となった二人が実際に生活を共にする前に、一定の期間、これまで通り別々にこう過ごすようにこう定められていたのです。で、そのようにヨセフとマリアも夫婦ではありながら、まだ一緒に生活をするようになる前の期間、その時のことなんですが、マリアが身ごもっていることが明らかになりました。それはヨセフにとって何であったか、まあ、降って湧いた災難とでも言いましょうか、まあ、とんでもない出来事としか思えなかったはずであります。まあ、聖書自身はこのヨセフの心の内についてはほとんど語っておりませんが、まあ、先ほど言いました19節の言葉を見ましても、彼がさまざまな面で深く悩んだであろうということは想像できます。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。彼にしてみれば、マリアはどう考えても、貫通の罪を犯したとしか思えない。そういう状況ですね。そして、立法によれば、そのような妻が罪を犯した場合には、自分の側には落ち度は、夫の側には落ち度はないわけですから、そのことを公に明らかにし、まあ、ある意味正々堂々と離縁することができた。しかも、その罪を犯した妻は、まあ、石打ちの刑という残酷な刑に処せられるように定められておりました。ヨセフは正しい人だと言われておりますから、当然そのように行動することができますし、またそのようにするべき立場にあったということはできるかもしれない。しかし、彼はそうすることは望まなかった。そのことを表沙汰にするのを避けて、密かに縁を切ろうと決心した。そこに至るまで、ヨセフの中にどんな思いが去来したのか、何よりも彼は正しい人ですから、ただ何もなかったかのように、いや、いいんですよ、そんなことがあったって平気ですよと言って、マリアを妻として迎えることはできなかったはずです。しかし、そうかといって、彼女のことを晒し者にして、残酷な刑に合わせるのも、とても忍びない、耐えられない、そういう、マリアのことを気遣う優しい心もあったようです。まあそういう中で彼は苦悩したのでありましょう。ただ、それだけでもないのかもしれない。いろんな思いが人間の中に起こります。特に今回私が準備をしておりまして、ある人がこのヨセフの行動に関して、一言、さりげなく書き添えていた言葉がありました。 それはヨセフは自分の世間体も考えていたのかもしれない、そういう言葉です。自分の世間体も考えてこういう行動を取ったのかもしれない。もちろんこの人も、そのことを特別に強調していたわけではありません、そんなこともあるかもしれないとちょっと書き取れただけに過ぎないんですが、しかし私にはなんとなくその言葉が心に引っかかりました。で、何かそこに私たち人間のリアルな姿が示されておりますし、またクリスマスのメッセージに関わる、一番大事とはもちろん申しませんけれども、しかし見過ごしてはならないものがあるように思ったんです。私の頭の中では、何と言ってもヨセフは正しい人でありました。そして信仰深い人であり、マリアを思いやる優しい心を持った人でありました。そしてこのようなことがあっても彼は表舞台にしゃしゃい出て、何か自分がことを起こそうとする思いを持つわけでもない、脇役の位置に徹しながら、しかも真実の信仰を持って自分の取るべき道を悩みながら選び取っていった、そういう信仰者の模範的なイメージを私は持っておりました。ですからマリアを密かに離縁したというのも、マリアを思いやってのこと、そしてむしろマリアが犯した罪さえ自分が代わって負おうと、自分が背負っていこうと、マリアに向けられる視線が自分に向くように、こういう決断をしたのではないかと、思っておりましたし、またそのように語ってきた面があります。もちろんそれは間違いではありません。ヨセフはそういう面を持っておりました。そういう信仰をヨセフは生きておりました。それはその通りなんです。ヨセフの中には神の御心に、律法に忠実であろうとする思いと、人を思いやる心、その両方があった。しかしです、しかしヨセフも生身の人間なんです。このような事柄を前にして、自分の世間体を考える、やはり我が身かわいさを第一にするという思いがあったとしても、それは決して珍しい話ではない。そして残念ながら、皆さんは違うかもしれませんけれども、残念ながらそれが私たち人間のやはり否定できない一面ではないのかと思います。いろいろ言うけれども、そしてもちろん最後はそれを乗り越えていくかもしれないけれども、やはり私たちの中に自分の身が一番かわいい、自分を一番にしたいという思いがある、そういうある意味醜い思いは私たちの中にやはりあるのです。そしてクリスマスというのは、そういう人間のみっともない面には蓋をして、信仰的に素晴らしい面だけを、私たち人間の中の美しい面だけを取り出して、お祝いする、そういう時ではないと思うんですね。むしろイエス様はどこに来られたのか、信仰深い人たちの中にやってきて、本当に信仰的な豊かなお祝いをしに来たのかといえば、むしろそうではなくて、イエス様が来られたのは汚れと悪臭に満ちているような家畜小屋でありました。私たちが目を背けたくなるような、そして実際にひたすら目隠しをしておく、そういう私たちのリアルな生活の中に、醜いところにイエス様は入って来られた。 そういう人間の醜さと、そこから来る悲しみや痛みというものの中にこそ、イエス様は下って来られた。で、繰り返しますけれども、私は別に、ヨセフの中にはこういう自分の可愛さの世間体のことしかなかったということを言いたいわけではないのです。結局ヨセフというのはそういう計算高い人間だったんだということを強調したいわけではないのです。ただ、クリスマスというのは人間の中の美しいところだけを切り取って見せるようなところではなくて、私たちの醜い面も含めて、罪深いところも含めて、私たちの現実の姿は、その闇すら神様の前に明らかにされながら、そこにこそ来てくださったイエス様のその道行きを見ていくもの、そうした面を、そうした私たちの中の暗い面を静かに見つめていく、そういうところを含んでいるんだということを申したいのです。そしてそこにこそ私たちはまずこの時期目を留めなければならないのではないかと思うのです。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。そこには、まあ、もちろんヨセフの信仰がありますけれども、同時に自分の世間体を考えるような醜さもあるかもしれない。人間の、まあ、貫通ということをめぐる人間のやはり暗い罪の歴史があるかもしれない。またそれをごまかして、なんとかごまかしてやっていこうとする人間の醜さがあるかもしれない。その中でヨセフもまた自分が良かれと思う道を、まあ、精一杯ではありましたけれども選んでいった。しかしそれはあくまでも人間が自ら選んだ正しさに他ならなかったのです。そうであるからこそ二次節において主の天使を通し、神様ご自身がこの場に現れたときに、大きく道筋が変わるんですね。あたかもヨセフの決断に割って入るように、彼の行く手を妨げるようにして、神ご自身がその御心を表される。これがこの二十節の言葉です。このように考えていると、ヨセフがこのように考えていると、主の天使が、見よ、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。もちろんここでは、マリアは単純な意味で、貫通の罪を犯したわけではないということは明らかにされています。マリアの胎に宿った子は罪の結果、マリアの罪の結果宿った子ではないということは確かにはっきりと語っています。でもそうであるからといって、もうマリアもヨセフも何の心配もしなくてよい、何の罪もないんだから、もう正々堂々と結婚すればいいんだ。そこにクリスマスが始まるんだということを言っているのかといえば、そうではないんですね。もっと深く、この実際罪を犯したわけではない、そのマリアとヨセフの中にすら宿っている人間の罪というもの、そこにこそ むしろあらわにされて、されてしまったその罪の闇に今神様は目を向けていく。そしてそこにこそイエス様を送られた。私たちをその罪の闇から救い出すために神様はイエス様を送られた。そのことがここで語られているのです。それはこの後の21節から23節の言葉、少し長いですが、そこを見てもやはりはっきりと示されていると思うんですね。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。身を乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は神は我々と共におられるという意味である。ここにマタイによる福音書全体のテーマともいえるインマヌエルという言葉が出てまいります。神は我々と共におられる。神が私たちと一緒にいてくださる。神様は私たちを見捨てられることはない。しかしそれは何の罪もないヨセフとマリアだからこそ一緒にいてくれるんだ、そういう意味ではないんですね。私たちはむしろ罪のうちにあるのです。しかしそういう私たちを神は見捨てられることはないのだ。私たちがどういう道行きを行くことになろうとも、そしてそれが確かに罪の歩みであろうとも、そこにおいて神様が最終的に私たちを見捨ててしまうということはない。どんな時であっても神は私たちと共にいてくださる。むしろ私たちが罪の中に陥ってしまっている時にこそ、神はそこで私たちと一緒にいてくださる。私たちと共にあり、この私たちをその罪から救い出して、ご自身の恵みのもとに導いてくださる。それがこのインマヌエルという言葉の意味です。で、その神様が共にいてくださるからこそ、御使いは毅然としてヨセフにマリアを妻に迎えるように言うんですね。ただマリアはもう罪の疑いは晴れたんだから、晴れ晴れとした気持ちで胸を張ってマリアを迎えればいいと言ってるんじゃないんです。むしろこのマリアを迎えて共に歩んでいく今からこそ、二人は人間の罪というものをやはり真実に見つめていかなければならない、そういう生き方をすることになる。その罪を追っていくような人生になる。でもその中で自分が正しい、自分の正しさを主張する必要はない。神の御心に従う道を選び取って行くように御使いは促していくのです。ヨセフの考えたことも確かに神の律法を思い、マリアの身を案じた上での決心でありましょう。しかしそういう彼の正しさ、自分の正しささえ今神に明け渡して、神様があなたに示す道をマリアと一緒に、しかもマリアのお腹にいるイエス様と一緒に歩んでいくように、それがヨセフに対する神様のメッセージです。そしてここに聖書におけるクリスマスのメッセージがあるんです。それはもう一点の曇りもない、何の心配もそれもない日本晴れのようなクリスマスではないでしょう。反対に人間の中にある罪の闇を見つめながら、 その痛みや悲しみを追っていくような、それこそ夜の深い闇に満ちたところを歩んでいくような歩みになるでしょう。実際に、今日は詳しくは見ませんけれども、マタイによる福音書を読み進めてまいりますと、ヨセフは早速お生まれになったイエス様を抱いて、夜の闇の中を遠くエジプトまで逃げていかなければならない、そういう運命を担います。しかもそのイエス様が去った後に、ベツレヘムにいた、まあある意味で何の罪もない2歳以下の男の子たちが横暴な権力者によって殺されてしまうという残酷な事件を経験しなければならない。普通に考えれば、なんでイエス様だけ助かったんですか、なんでヨセフは自分の子だけ助けて平気でいるんですか、そう言われるような歩みになるはずです。そういう中をマリアとヨセフが、またヨセフは罪の重りをどこかで見つめながら、いや自分は関係ありませんではなくて、彼自身がそういう人間の罪の痛みを負いながらイエス様を背負ってエジプトへ向かっていく、荒野を旅していく、まさにそれはヨセフ自身の歩みであったということができるでしょう。しかしそのような闇の中にこそイエス・キリストが来られた。私たちがその全てを説明することはできないでしょう。全てを納得できるように、これはこういうことなんですよ、神の御心はこうなんですよ、そうやってスマートに説明することはできない。いや、そういう現実の中をヨセフはひたすらイエス様を抱いて、イエス様にのみ全て自分の全てを委ねて歩んでいくのです。そこでこそ共にいてくださる神ご自身に全てを明け渡しながら、委ねながら、自分の罪も醜さも説明できないこの世の不条理も全てを神様に委ねながら、その旅を急いでいくのです。その時に一人一人にインマヌエルということ、神がこの私と共にいてくださる、この私たちと共にいてくださる、そのクリスマスのメッセージが明らかにされていくでありましょう。繰り返しますけれども、私たちが神様の御心を説明することはできないでしょう。ここに神の御心がある、これが正しいことなんだと私たちは言うことはできない。虐殺されていく子供たちを置いて自分たちだけが避難していくヨセフにもそれは説明はできないでしょう。しかしそうした中にあって、決して神様は私たちを見捨てているわけではないし、また人を見捨ててしまわれたわけでもない、人をただ裁かれるわけでもない、イエス様ご自身がそうした私たちの全ての罪を背負って歩んで行かれる。私たちもまたそのキリストに担われながら、キリストに全てを明け渡しながら、この世の歩みを歩んでいくのです。そのような確かな神共にいます道があるということが、私たちにとってのクリスマスの本当のクリスマスのメッセージであると言うべきでありましょう。それぞれがどのような道に導かれているのか、招かれているのか、まあ、それは様々だと思いますけれども、闇のような中を行くこの地上の歩みの中にあって、神が共にいてくださる、この私と、この私たちと主が決して見捨てることなく共にいてくださる、その神様の恵みを証ししながら、見つめながら歩んで まいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、主イエスキリストの父親となった、父親として選ばれたヨセフの物語を通して、あなたの深い御心を、計り知れない恵みの御心を覚えることができ、感謝をいたします。私たちには説明することのできない深い闇を覚えることがあります。またそうした中で何が正しい道であるのか見失ってしまうこともあります。どうかそうした中で自分の思いではなくて、私たちと共にいてくださるあなたご自身の御心をこそ尋ね求めることができますように、私たちの思いをあなたに委ねながら、あなたが歩んでいかれる道、あなたが担ってくださる道、あなたが先立って開いてくださる道をこそあなたに従いつつ歩むことができますように、またそこに示されていくあなたの恵みをこそ証ししていくことができますように、私たちを導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。